こんにちは、こんばんは。しゃべりきりのお時間です。お相手はアキラックスこと照山明です。この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し、撮影のノウハウや撮影機材の話、編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオです。ということで、ニコン Z8 発表されましたね。予想通り、あの 8K60p の N ローも内部収録できる。で、あのほぼあの Z9 と同じ仕様で、コンパクトになってきたというモデルみたいなんですけれども、まあ、この N ローですよね。以前あの多くのミラーレスでカメラ内ロー動画が収録できない本当の理由というお話をこのしゃべりきりレディオでさせていただいたんですけれども、その時にあの若干あのレッドとのお話があの原因ではないかという、まあ、これはあくまで僕がいろんな情報をかき集めた中で自分の中でこう咀嚼してお話ししたんですけれども、まあ、それが今回のまあ Z8 でも見られるように、事実上レッドはこのことについて容認しているというか、一旦はニコンを訴えたんですけれども、それを予想以上に早い段階で取り下げたというね、ここにどんなことが見えてくるのかというのを今日つらつらとまあ自分なりに掘り下げてみようかなと思ってマイクの前に座っています。まずこのニコンローというものをおさらいすると、イントゥーピクス社というところが開発したティコローというものを使っていると思うんですけれども、これは明確にですね、あのイントゥーピクス社のウェブサイトに行っていただくと、ニコン Z9 に採用されましたってね、デカデカと1ページ使って書いてあるんですが、まあ、かたやニコンのサイト行くとほぼ書いていないっていう、まあそれはそうですよね。多分まあ独自の技術というふうに見せたいっていうのはあるでしょうけども、おそらく技術的にはイントゥーピクス社と協力体制を取って、採用したっていう形になると思うんですけども、問題はそれが内部で収録できるようにしてしまったので、レッドさんが手を挙げて、特許侵害ですっていうふうに訴えてきたっていうことなんですが、そもそもそれに対してニコンはどういう反応したかというと、そもそもこれが特許侵害ということ自体がおかしいのではないかっていう、逆に訴え返したっていうようには徹底抗戦の構えを示していたんですが、それが早い段階で手打ちになったというんでね、非常にきな臭いですよね、このあたりがね。なんでって、あの、思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ、これによって、いろんな業界にどういった影響を与えるのかって考えたときに、個人的には、あまり影響はない気がしています。むしろ、ニコンのしてやったりという感じなのかなっていう。でもこれに関しては、まあ、いろんなことが考えられるんですけども、まあ、どうやって手打ちにしたかっていうのはね、素直にニコンがレッドにそれに対するライセンス料を支払ったっていう話もありますが、おそらくその線はかなり薄いかなって個人的には思っていて、で、あとはクロスライセンス契約だったり、技術情報の共有とか、まあ、今後の製品開発で協力していくのでみたいなお話で、今回ニコンさんに関しては許諾されたというか、そういうケースもあるのかなと思っていて、で、これは多分ニコンがそもそも訴えられる、そして自分たちが訴えるというのはもうかなりシナリオ通りの展開、そういったシナリオがあったからこそ今回の内部ローというものにつながっていっている、まあ、結果だけ見るとそうだったんだろうなという、もう完全にシナリオの中で動いていて、で、レッドに関してもおそらくそのシナリオになるのではないかという予想の中で動いている部分も少なからずあったのかなって、ちょっと後のいろんな情報を見ながら思っています。で、前回のお話で、まあそもそもこれが特許とは認められないっていうことになった場合、その訴えが裁判所で認められたら、動画業界というかカメラ業界に大きな風穴が開くわけですよね。今までいろいろこうくすぶっていた、まあじゃあ内部ローでボディ内で収録したいっていう、まあ各社がね、いろいろこう新しい映像技術というのを発展させるきっかけにはなると思ったんですが、残念ながら今回は早い段階で手打ちにして、ニコンは事実上カメラ内の動画ロー圧縮ができますけれども、レッドの知財というのは守られたという結果に終わったのではないかなと。で、まあ、よくよく考えると、この結果というのは、両者にとってもウィンウィンで、 これが例えばレッドの知的財産ではないということになると、ニコン以外のメーカーもまあしのぎを削って内部ローの開発だったりとか、あとはまあニコンさんみたいに他の技術会社と提携してカメラ内部で圧縮ローの動画収録というのをどんどんこれから出てくる可能性もあったんですけれども、まあ、そうなってしまうとニコンさんにとっても結構こう競合他社が増えていく結果になるので、一番美味しいシナリオとしては、まあ訴えに対して訴えを取り下げる段階で一応レッドの知的財産も守りつつ自分ところは許してよっていう形が一番美味しい結果ではないのかなと。まあちょっといやらしい話にはなりますが、非常にそういう部分で気な臭い終わり方をしたなっていうふうに、まあルミックスユーザーとしてはちょっと残念な思いで、見ておりました。まあ逆に言うと、まあニコン、まあ使えばいいんですけどね、ニコン使ってみれば非常にまあNローの興味は前からあったので、まあ、一度ちょっとねがっつりニコンさんで撮ってみたいなっていう思いはあるんですけれども、Nローの 8K が扱いづらい、うちのパソコンでは多分使えないだろうなっていう意見よく見るんですね。でもそもそもローなのでレコード処理っていうのが後からできるんですよ。画像処理されてないので。なので再生時だけは画質をどんどん下げて軽くすることだってできるんですね。まあ、プロ機種作らなくても画質を下げれば非力のマシンでも走るので、これブラックマジックローの説明でもね何度も僕は発信はしてるんですけども、なかなか皆さんねこのあたりでローってものすごい重いんじゃないのみたいな誤解をしてるのかなと思って、ローね軽いですよ。いやフル画質でそれは再生しようと思ったり、あとフル画質で最後書き出すときは重いですけれども、再生する作業するっていうことであればデコード画質を避けてしまえばいいので、いろんなところで融通が効くというか便利にワークフローを組めるフォーマットなんですよね。よくまあローだとログより情報がより残っているからとか、そういった理由でローがいいっていう話聞くんですけれども、むしろ僕からすると編集時のワークフローが劇的に良くなるので、まあ、そういう再生面だったりとかデコード処理の選択だったりとかプロキシがいらなかったりとか時には、そういった意味で自分はローに魅力を感じています。もちろんダイナミックレンズとかそういうのも複合的にありますけれども、ローは非常に扱いやすいメディアだなって個人的には思っています。はい、ということで、残念ながら、今回は、業界に風穴を開けたわけではなく、まあ、つまりはキヤノン、ニコンという日本の2大カメラメーカーに関しては独自の動画圧縮ローをカメラ内部で撮れますよ、他のメーカーは外部機器を引き続き使ってくださいっていう図式がまあ崩れないのかなと思っています。あともう一つよく聞くのがブラックマジックローの話で、あれはブラックマジックデザインさん以外全部外部収録になっちゃうよね、内部収録できないよねっていう、あれとレッドの知財問題を一緒くたにしてしまっている意見を聞くんですが、全くあれは別のお話だと僕は思っていて、ブラックマジックローっていうのは一部デモザイクっていう言い方していますけれども、あれ厳密に言うともう何度も言うんですけども、レッドからするとあれはローではない、逆に言うとローでないからレッドの知財に触れないというところをうまくついたブラックマジックデザインさん独自のフォーマットだと思っています。一部デモザイクって、まあ、これがどんな処理してるのかわからないんですけども、要するに画像処理を加えているので厳密にはローではない、限りなくローに近い動画コーデックっていう話になると思うんですが、でもブラックマジックローに関してはデコード処理とか、そういった面でもほぼ他のローと違わず使えるので、僕は非常に便利なフォーマットだなって個人的には感じていますが、これに関しては、知財云々の話ではなくて、単純にブラックマジックデザインさんの企業戦略というか、デコードに関してはフリーライセンスとして、無料で各企業さん各メーカーに提供していますが、エンコードつまり収録レック側ですね、それに関してはうちのビデオアシスト 12G という外部収録のみで対応しますよっていう売り方なんですよ。まあもしねこれが他のメーカーで内部収録できるっていう話になってしまったら、自社で持っているアーサミニプロとか BMPCC4K っていうのは売れなくなってしまうというか、まあ競合カメラが多くなってしまうのであまりメリットがないっていう部分で、ブラックマジックローはまたブラックマジックローの別の話 レッドの知財云々の話とは全く関係ないっていう感じだと僕は理解しています。このレッドの知財問題にしろ、ブラックマジックローのビジネスモデルにしろ、最終的には自分が使っているルミックスとか、例えば富士フィルムさんだったり他のまあメーカーさん、まあ、そのあたりは結局外部収録に頼るしかないのかなという、ちょっとね残念な気持ちでおります。だから今のところまあキヤノンさんとニコンさんというのがまあ事実上レッド社のその特許云々っていう話から容認されているという形になっているのかなと思って、でもう一つね大きなメーカーソニーさんに関してはこの流れはどういう感じなのかなっていうのもちょっと気になっていて、まあ、ソニーさんに関してはこれもあくまで掘った情報の中での話ですけれども、一回訴えられたことがあって、それはそれで手打ちになったけれども、それ以降ソニーからアシクロの内部収録ができるカメラというのは発売されていないので、それはそれで微妙ですよね。また先日も若干ニュースになってましたけれども、あの DJI はあのローニン 4D で Apple ProRes RAW が一応収録できるようになったみたいなんですけれども、ものすごいそのオプションが高いっていうことから見ると、あれは DJI さんが完全にレッドにライセンス料を支払っているって考えるのが順当なのかなと思って、個人的にはこれは例外だと思っています。いくらだっけな、結構な額なんですよね。ミラーレスで多分その額入れたら本体より値段が上回ってしまう可能性も出てくるんじゃないかなっていう、確かそんなような値段だったと思うんですけれども、あれは例外だと思います。まあ、つまりは僕が使っているルミックスだったりとか、あとは富士フィルムだったりとか、そしてソニーですよね、というのはまあ引き続きまあ動画の圧縮ローを撮るとすると外部収録に頼らざるを得ない状況なのかなと思ってて、キヤノン、ニコンさんは OK という図式がしばらく続くのではないかなと思っています。だからまあキヤノン、ニコンに関してはあのレッドの知財を逆に守りつつ、レッドと協業してやっていくのではないかなと。なんかちょっとっていう感じなんですよ。まあこれが事実かどうかはまあ別として、あくまで自分の考えの中で導き出したお話なんですけれども、皆さんはどのような感想だったりとか予想みたいなのをお持ちですか？もしよかったらコメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。はい、ということで今日はこのあたりにしておきたいと思います。もしこの番組初めて聞いていただけている方はですね、まあ、こういう話をラジオ形式でやったり、あと普段は機材の話とかもやってますので、よかったらチャンネル登録そして高評価ボタンの方いただけると嬉しいです。はい、今日はこのあたりにしておきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。アキラックスでした。